空よりも遠い場所、南極よりも寒い番組。
皆さんこんにちは、水瀬いのりです。
皆さんこんにちは、花澤香菜です。
この番組は現在放送中のオリジナルテレビアニメ空よりも遠い場所に出演する玉木真理役の水瀬いのりと
小淵沢しらせ役の花澤香菜が作品の魅力や情報をお伝えしていくマイナス80度の南極よりも寒い番組です。
ということでよりもえラジオ9回目、うん、そして3月突入ですね。早い、春が来ますよ。
春が来ちゃうね。
ねえ、
そして物語もね、
そう、春が来るということは、うん、きゃー、終わりが近づいてきてる
ね。終わってほしくないね。
いや、まだまだここから、ここからですから。いや、なんか物語的にも9話、うん、がね、オンエアになっているタイミングということ で、ね、いやー、ちょっとね、終盤に入ってきて、うん、物語としても南極っていうところがね、うん、見えてきましたし、
そうだね、
やっとね、やりつ
き
ましたし、うん、というところもありますから、ぜひぜひ皆さん最後まで、はい、よりも応援よろしくお願いします。お願いします。ということで始めていきましょう。ラジオ空よりも遠い場所、
本日も南極よりも寒い感じでお届けします。
この番組はよりもいパートナーズの提供でお送りします。
ラジオ空よりも遠い場所。
このイヤホンめっちゃいい音なんだよ。いや本当に、このイヤホン、いや本当に、いや本当に、
南極よりも寒い番組、
本当に。
改めまして、オリジナルテレビアニメ空よりも遠い場所、玉木麻里役の水瀬いのりです。
小淵沢しらせ役の花澤香菜です。
はい、このダジャレジングルは、はい、もう香菜さんのミニコーナーみたいな、
違う違う違う、
なってきてますよね。
違いますよ、
私のジングルは本当にもう、いにしえぐらい太古の、
めっちゃうまいな。こうやって私に全部来るようにしてるだろ。どうせ、いや、きっとね、祈りの波が来ますよ。
来ます、
来ます、来ます。
来るかな。
いや、今ちょ
っと頑張ってはいるんですけど、やっぱ私も力及ばず、
力、ほら、
またなんか。さあ、行きますか、うん、じゃあ
行こうか、ね、
今週もね、はい、ということで、うん、なんと CD が2月21日に発売にね、オープニングエンディングともになっていますけども、はい、うん、私たちの手元にも CD がありまして、
はい、現物が届きました。そうな
んです、皆さんもちろんゲットしてくれているはず、
う
ん、
ね
ー、ですけども、
はい、あれだね、ガールズアオールライトとここからここから2枚ともありますが、
そうなんです、うん、ザ・ガールズ・アオール・ライトの方は3曲入りですね、
うん、
そうなんですよ、
すごいね、豪華だね、うん、
3曲収録されていたり、うん、あとここからここからは第8話で、はい、劇中歌として使われたワンステップも収録になっておりますね、
うんうん、はい、
これ、ね、ここからここからの方の歌詞、うんうん、カードを見ていただくと、それぞれの歌詞の下に下線で色が引かれていて、うん、この色が何だろうと思ったら、うん、なんと歌い分け、
ねえ、すごいよね、うん、歌い分けをちゃんと書いてくれるってすごい親切だよね。
ねえ、だから聞きながらこの歌詞カード、うん、もしかしたらもう聞いてわかる方もいらっしゃるかもしれないけども、
そうだね、
ここ誰が歌ってるんだろうと思ったら、うん、歌詞カード開いていただけると答えが載ってますからね、
うん、そうですよ、あんまりね、ソロパートがない分、
そう、
2人で歌ってるとことかが多いから、
多いですね、
そうそうそう、どの声が重なってるのか、うん、ちょっとチェックしながら
見てもらって、うん、あとは CD のこう版というか、
うん、
面の部分も可愛いですね。
めっちゃ可愛い、ペンギンのイラストが描いてある
ね、これはきっと監督、うん、石塚さんの、ね、
監督が描いてくれたやつだ、
イラストで、
めっちゃ可愛い、
うん、あ、そうそうそう、あとこの帯っていうんですかね、うん、この CD のこう背の部分というか、うんうん、尖ったところにかぶさってる髪が、うん、波になって、
私初めて見た、
るんですよね、これ、うん、そう、びっくり、これもすごいデザイナーさんのこだわりというところで、うん、
特注だって
ね、
すごいね、
かわいい、なんかもう
かいい、
ここ見るだけで結構な、うん、海感というか、
ね、海感あるよね、
ありますよね、
ぜひ、うん、お手に取ってみてください。
ぜひぜひ皆さん聞いてくださいね、うん、よろしくお願いします。
お願いします。
ではでは、ここからはすでにオンエアとなっている、うん、それよりも遠い場所の9話について軽くお話をしていきたいと思います、
うん、はい、
前回、うん、氷山があった ってなって、うん、うわーってなったところで終わり、うん、いきなり縄跳び大会から
まあねイベントごと多いからね。
そう、船の中でも本当にたくさんの行事がね、はい、そうそう、イベントがあったりとかするんですけども、うん、縄跳び大会、うん、そしてこうオープニング手前で、うん、年男からの告白
一瞬、うん、え一瞬そうそう、あれ白瀬に言ってんのかなみたいなね、
思いました思いました、うん、好きなんですみたいな感じで来て、
う
ん、
そうで、その後のリアクションがまたね、うん、全然可愛くないのね、
ひえーってそんなだったけど、ポとかじゃない、そうえっ、ー、っていうやつがすごい白瀬らしくて、うん、 で、ね、でまあそんなちょっとこう、はい、今回のタイトルも、うん、南極恋物語、うん、ブリザード編っていう
ところで、ブリザード編ちょっと心配だね
寒そう恋物語、こうまあなんていうんですかね、はい、船内でのこう人間関係みたいなのも描いているこの第9話で、
うん、あるでしょう、
まあ、その好意を向けている相手が、うん、まさか銀さんだったというところで、
ね
ね、
うん、それもでもなんかさ、あの本気なんだろうけど、うん、なんていうか
憧れも入ってそうですよね。
そうそうそう、
なんかそもそもその、まあ、理由、好きな、うん、こう理由としては、うん、こう守ってもらえそうだしっていうところでゆずきのなんか死ねばいいのにっていうのが
そうね、いやわかんない、今多いのかもよ、守ってもらいたい系男子が。
いや確かに、うん、肉食系男子よりもなんか割と優しくて草食系みたいな人のが増えてるみたいな話もね聞きますからね。年男さんは意外とそういうこうちょっと年上でかっこいい系の女性に憧れるタイプだったんだと思って、ね、ね、ちょっと一緒にいるあのダイさんも気になりますよね。
ダイさんは結構謎だよね。
ダイさん謎、ね、人に興味あるかなっていう感じが今んとこまだありますけど
結構自分磨きを今ねそうしている最中ですから、
物語がちょっと進むとダイさんの意外な一面が、
ね、そう、あのね、長く語られることはないんだけど皆さんの想像にお任せしますみたいな感じで、ね、出てくるので、
随所随所でちょっと面白いキャラなので、はい、ぜひ、はい、メンズ組も楽しみにしていてください。
お願いします。
そこから船内の恋愛模様をレポートすることになり、うん、銀の過去をこうね、そういろいろとやっていくんですけど、回想シーンがありましたね、白瀬と銀のおままごとのシーン、
そうそうそう、うん、こんなにちっちゃい頃から知り合いだったんだ ね、うん、
ね、やっぱ高子さんの学生時代からの友達というところで家にもね遊びに来ていたり、
そうそうそう、
子守を担当したりしてましたね。
そうなので、縄跳びもね教えてくれたりしてて、うん、でそのつながりでなんかまあでもちっちゃい頃からそんなにこうあの馬が合ってる感じはしなかったけど、
銀さんがやっぱこうどう接していいかわからないっていうのが出てて、ただなんか意地悪とか冷たいとかじゃなくわからないっていうところがすごく、
それはなんかあんまり変わってない今でも、
そうなんですよ。だからこうバリバリ仕事もできてかっこいいけど、1対1になると意外と
ああいうとこかわいい、
かわいいですね。なんかこうつつきたくなる銀さんのポイントがあって、そこからね実際にあの白瀬以外の3人で実際に銀さんをつついていくんですけど、ね、
あのまたそこで恥じらってる、
かわいい、耳まで真っ赤になってたりとかして、好きなこうタイプを聞いたりと か、う
ん、あれ意外とゆずきちゃんがグイグイ言ってたね。
そう、ゆずきやっぱそういうちょっとこう、うん、聞きたいんですかね、
ね、うん、あのなんかこうジャーナリズムがこう芽生えたのかな、
ちょっと芸能系だからこういろいろ話を聞きたいのかもしれないけど、ここぞとばかりに熱血になっていてそういう意味ではゆずきも成長というか変わったなって思う、
うん、そうだね、
一緒にこうおふざけできてるのがすごい嬉しかったりとか、あとはあそうでしたね、あの白瀬と銀さんが同じタイミングでセリフを発するシーンが今回回想シーンにもありましたっけ、
うんうんうん、ね、あったあった、あのペンギンが好きっていう共通 の、 あの好みがあって、うん、でそこあんま意識してなかったけど、あの同時にこうペンギンを見てペンギンって言っちゃってからちょっと少しずつ話し始めるっていう、うん、そう、あの銀さんはまだこう白瀬が自分のこと憎んでるんじゃないかって思ってて、うん、であの気持ちを聞き出すんだけど、うんうん、白瀬は白瀬であのまだそのお母さんが死んじゃったこと自体に死んじゃったすら思ってない、うん、思ってないっていうかあの受け止めきれてない、ね、まだ確かめられてないから、うん、そう
切ないですよね。なんかこう帰ってくるかもしれないっていう自分と、うん、でもどこかできっともうって思ってる自分もいて、うん、でも待ち続けなきゃ意味がないというか、うん、確信がまだないからこ そ、
だから南極に来たっていうね、うん、
すごいやっぱりここへ来て、うん、しらせの、まあ、お母さんへの思いと、うん、それを知るための南極への思いっていうのもすごくあって、うん、でそのあとこう船がすごく揺れるじゃないですか、うんうん、まあ、それは氷に接触したっていうところなんですけど、うん、この現象ラミングラミング、うん、どっちだろう
ラミング
ラミング
かな
かな、うん、ですかねというんですけども、うん、まあ、そもそも日本の南極観測ポイントはあまりいい場所ではなく、うん、日本中の職人が頑張って砕氷船を作り、はい、何度も何度も諦めかけては踏ん張って氷を砕くように再チャレンジして今があるというところで、う
ん、すごいよね、
砕氷船という、まあ、その氷を砕いていく船ということなんですけど、うん、何度もこうぶつかって徐々に徐々に、うん、本当にちっちゃくちっちゃく一歩ずつ進んでっていう、うん、その砕く作業っていうのがまさにこの9話でも出てきまして、ね、うん、昔の思いと今のこの思いというものをぶつけながら、うん、みんなで行けっていうセリフを一人一人こう割りセリフっぽく言っていくんですけど、
う
ん
う
ん
うん、そうだね、なんかそこにそれぞれの気持ちも乗ってて、
ね、
すごい良かったよね、うん、あのシーン。
そうなんだから、まあ、キマリとかその、まあ、知らせは知っていたかもしれないけど、うん、多分初めてそういう知識を知ったし、うん、かなやさんに教えてもらったりして、うん、あ、これがそういうことなんだって、うん、初めて見たけど行けって思う、うん、そこになんかこうドラマがあるというか、うん、なんか思わず頑張れってこう手に汗を握ってしまう、うん、それだけこうやっぱ広大な自然と、うん、ね、氷を砕くってすごいですもんね。
ねー、もうだから最初行った人たちって、うん、あの相当苦労したんだなって思うよね。
道をこう開拓していくわけですもんね、うん、ないものを、うん、いやー、そして最後には知らせのお母さんである高子の回想の行ったれーで氷が砕け、
はい、
ついに南極の地へ、
うん、
たどり着くことができました、
はい、
いやー、氷の上についに降りましたね、うん、私たち
降りたね。そう、なんかみんなで一緒にね、
そう
そうそうそう、
なんかこう一番を誰が踏むかっていうの可愛かったですよね、うんうんうん、こう知らせにどうぞって言うんですけど、そうそうそう、知らせはこう手をつないでくれて、うん、一緒にみんなでジャンプして、うん、初めてのこう南極の地を、うん、私たち4人同時に踏むっていう、
そう、じーんとしちゃったあそこ、
ね、よかった。そしてこう知らせはきっとこみ上げてくるものがあるだろうと思いながら3人で、うん、泣いてないかな、大丈夫かなって
肩震えてたもんね。
そう、うってなってたから、あ、知らせちゃん泣いちゃうって思ったら、まさかのザマーミロ
ザマーミロがね、ここで生きてきましたね。
あと3回言って
た、だいぶ言ってた。そうそうそう、
そう、しかも割とこうなんだろう、うん、語気強めというか。
そうだね。でもザマーミロってさ、普段使わないからさ。
使わないですね。
でも言ってみたら気持ちいいもんですよ。皆さんぜひカラオケとかでね、言ってみてください。ザマーミロって、あの、何かが溜まった時に言ってみてください。
ザマーミロって言葉すごいですもんね。
うん。
ザマーを見ろなんですよ、だって。
そう。見たかっていうね。なんていうか、そうなんだよね。あの、別にその、うん、その人にぶつけてるわけでもないし、あの、なんかこう自分の達成感もね、うんうん、湧いてくるし、すごい、あ
の、魔法の言葉、
そう、素敵な言葉だなって思った
の。確かに、知らせはずっとね、うん、こう見返してやるんだって、そうそう、こうバカにしてきた人たちをって言ってたから、うん、本当にこの南極にたどり着くことでそれがね、うん、こう本当のことになりましたからね、うんうん、そしてそのザマーミロを受けて、うん、私たち仲間も言うんですけど、うん、それと同時に大人組も、
そう、
最後ザマーミロって言ってくれるのが嬉しかったですね。
そう、なかなか予算の少ない中、うん、あの、行けるのかって周りからも言われてただろうしね、
うん、そう、かなえさんもね、うん、バカみたいなこと言うって言ってましたもんね、うん、車の中で。実際にああやってこう大人もこう学生も同じこう年齢感になる瞬間ってすごい素敵だなと思いました、う
ん
う
ん、 いい話だな
本当にね、うん、いや、ここからいよいよ南極にたどり着きましたから、うん、はい、次回以降どんなことが待っているか。
そうだね、うん、なんかそのお母さんとの問題もね、ちょっとずつ解消されていってるから、
うんうん、きっと、
まあ、
ここへ来た意味っていうものがちゃんと出てくるはずなので、うん、ぜひ今後の展開にもご注目ください。
はい、
ではここからはリスナーの皆さんから届いたお便りを紹介していきたいと思います。
はい、ペンネーム妄想系男子さんからいただきました。
ありがとうございま す。
いのりさん、かなさん、こんにちは。
こんにちは。
生放送特番見ました。
うん、
ありがとう。 今回はキャスト4人での生放送なので、どんな感じになるかと楽しみにしていました。生放送が始まると皆さんの楽しげな雰囲気にほっこりしつつも、時々出る面白発言に笑わせていただきました。いろんな南極について知ることができた南極寄りの問題、略してよりもい、前半の新情報発表を忘れさせるくらいのダメじゃん、パンチのあるエモい回答が出た。よりエモいゲーム、私またこれやりたいんだけど、よりエモいゲームめっちゃ面白かった。
ハマってる、
ハマってる。略してよりもい。そしてなんといっても今回の生放送で発表された水瀬いのりさんのニューシングル私が私でなくなるフューチャリングここにいるよ発売決定おめでとうございます。
やめて、
いやーコーラスで参加するから。
いやーもう本当にそれは本当にそれは嬉しいんですけど、別の機会にしましょう、う
ん、いいじゃん。だって
このタイトルじゃないって。
これさ、あの改めて文字にするとさ、やっぱいいよね。
私が私
私が私なくなるフューチャリングここにいるよ。
いや結構不安定ですよ、だって情緒不安定ですよ、こっち続けて読むと。
いやでもさ、ありそうでなかったよねこのタイトル、
本当に、
うん、いいよ。
こんなに即決で決まることないですよ、その活動で。ね、結構悩むんですけどね、毎回、うん。こんな太鼓判をされることあんまないよ。じゃあ次も、生放送の感想ですね。はい、読みたいと思います。うん、まるっと豆みかんさんからいただきました。
ありがとうございます。
かなちゃん、いのりん、よりもーい。
よりもーい。
生放送特番第2回見ました、うん。寒い夜でしたが、たくさんの笑いにあふれた温かな放送をありがとうございました。うん、4人みんなの仲の良さが伝わってましたが、うん、特にかなちゃんといのりんはそれぞれのラジオで仲良くなりたいと言っていたのを覚えていたので、とても嬉しくなりました。
嬉しい。
特にかなちゃんのパルマってハム？ん？パルマってハムない？の勘違いに対するいのりんのさすがかなさんという煽りを見た時は本当に仲いいなと思いました。ぜひ感想などありましたらよろしくお願いします。そう、あのね、かなさんが生放送中こうマイクさんが拾ってたかどうかわかんないんですけど、うん、私がかなさんをいじるたびに、うん、もうっていう裏で、うん、こうすごいちっちゃい声で、うん、そういうの好きって言って言って、そういうの本当好き、ありがとう、本当好きって言ってくれるのがすごいね可愛くて、ついついこう先輩でありお姉さんなんですけど、え、いいんですかってなって
そうそう、
ついちょっと ねいじってしまう、うん、あ、そうだ、エミリオ・パルマくんっていう問題で、ね、パルマってハムあるよねって、あ、そうだ、それでハムないって、
そうそう、エミリオ・パルマくんが何
でもプリマだったっていう、あ、そうそう、プリマハムですね。パルマくんは関係がございません。
いや、あの
いや、そうだからそう、ダジャレにしたのかなと思った
ら違うの、違うの、
プリマとパルマをかけて、
いやいや、
だから私気づいてあげなきゃと思ったパーソナリティとしてみんな多分わかんないから、さすがっ て, って
イタリアっぽいじゃんハム、そういうハムあったなって思ったのね。
そう、なんかてっきりこうすごい上級者だなと思ってパルマとプリマをかけて、
ほらもうダジャレの人みたいになってる。
そう、本当に生放送っていう結構ね、うん、その度胸がね、 あるところにも滑り知らずだから
あの人行ったなって
行った、
そうか、
行ったと思って、なんかもうさすがだって、私やっぱ
間違ってるよ、ヨリちゃん
同じパーソナリティとしてここは気づかなくてはっていうところで、かなさんの発言にはもう最新の気を張って、そういつぶち込んでくるか分かんないから、やっぱかなさんはっていうところがあった生放送でしたね。
そうか、どんどんなんか架空の人物が作られていってる気がするんだけど、
ぜひ4人でまたね、はい、何かできたらいいですよね。
やりたいね、楽しかった ね
ぜひぜひよりエモいゲームもまたやりましょう、
はい、お願いします。たくさんのお便りありがとうございました。アニメの感想やラジオの感想、私たちへのメッセージなど何でも送ってきてください。
ラジオ空よりも遠い場所、南極よりも寒い番組。南極よりも寒いインフォメーション。
オリジナルテレビアニメ空よりも遠い場所に関するお知らせを私たちが寒い思いをしながら読んでいくインフォメーションコーナーです。
はい、
今回の寒いグッズは、氷枕、冷や枕、
氷枕、しかも大きいんだけど。
いや、そう、今までで一番大きいですね。
大きい大きい。あのイラストがさ、すごいなんか安らかに ちっちゃい子が寝てるイラストなんだけどこんな風になんないよね。めっちゃ冷たいんだけど。
夏とか熱が出た時とかに、うん、ま、使ったりするこの、
まあね、
あ、ほんとだ。安眠はちょっと、
安眠はね、できないよ、ね、
安眠はできるかな。
これタオル巻いたりすんじゃない。
あ、
これ
に、そうですね、地下では確かにいかないかも、
うん、そうだよね。
え、歯が痛い時もいいんだ。
あ、へー、本当だ。
歯に当ててる、
うん、
ということで今回はこれを、ま、とにかくこうでかいので、うん、膝の上もしくはこう太ももの上に膝掛けのようにして、
はい、やだ、
膝掛けっていうか段を取っていくんですけど、これは膝掛け、膝掛けしていきましょう。
してくるね、太ももが、
あ、ももの熱が奪われる、うん、ということで呼んでいきます、
はい、
まずは空よりも遠い場所の放送情報です、うん、毎週火曜日に放送するよりもい ATX では夜8時30分から、うん、東京 MX では夜11時から BS11 では夜11時30分から、うん、MBS では深夜3時から絶賛放送中ですさらに B アニメストア ABEMA TV は地上波先行配信で、ATX と同じく毎週火曜夜8時30分から配信が始まります、うん、他ニコニコチャンネル、ギャオなどの配信サイトでも配信しているので、詳しい情報は公式サイトをチェックしてください
なんかどんどん冷たくなってくるね、お膝が。
やだやだやだ、
あれじゃない、雪女が膝に乗ってくれてるって思うとちょっと和らぐかもしれない
すごい、福永さんやっぱメルヘンなんだよなよりエモいゲームでもそうだったけど、なんか絨毯が飛んでくるとか、なんか浮いてる方がいいんじゃないかなって。え、福永さん大丈夫かな。
大丈夫だよ、心配しないで、大丈夫だから
ね、え、頭に当ててくる
ちょっとそれをバカにするよ、あんた
怒っちゃった、
大丈夫だから、
ヒートアップしていきましょう。
続いてブルーレイ &DVD 情報です、うん、空よりも遠い場所のブルーレイ &DVD は全4巻で発売が決定しました、
はい、
第1巻は3月28日発売で、初回生産特典としてキャラクターデザインの吉松隆弘さんの書き下ろしデジパック、エンディングテーマここからここからソロバージョンを収録したスペシャルソング CD、うん、イベントチケット優先販売申し込み券などなど豪華特典付きです。詳細は公式サイトでご確認ください。
あー、もうズボンがめっちゃピヤピヤになってきた、うん、
ヒヤヒヤに。
続いて音楽情報です、うん、さやさんが歌うオープニングテーマ The Girls Are All Right と、私、かなさん、ゆかさん、さおりさんの4人のメインキャストが歌うエンディングテーマここからここからは共に現在好評発売中です。
はい、続いてコミカライズ情報です。コミック誌月刊コミックアライブにてコミカライズが連載中です、アニメ本編を知らせ視点から描くもう一つの空よりも遠い場所となっていますので、うん、ぜひご覧ください。そしてコミカライズ第1巻は、あ、後ろに
敷いた、あ、でもね、背もたれみたいな感じで、
本当、
あ、
どう、
随に
こういう、随に、
随
に、そうだよね、
随に、随が冷却されてる、初めてかもこんなの
すごい、随が冷却
骨の隅から隅まで
怖、
冷やされてる、
なんか大変。そしてコミカライズ第1巻は現在好評発売中です。
はい、続いてカラオケジョイサウンドとのコラボ情報、うん、現在オープニングテーマ&エンディングテーマのテレビサイズがアニメ映像付きで楽しめます。いや、肩甲骨付近は絶対冷やさない方がいいですよ、風邪ひいちゃうとも。そう、さらに歌唱キャンペーンもあるので、ぜひお近くのカラオケ遊びに行ってください、
うん、はい、最後にカフェコラボ情報です。現在街遊びカフェ、そしてカラオケパセラでコラボ実施中です、うん、そして3月16日から秋葉原のキュアメイドカフェでも、
うん、いいな
ー、コラボ開催します。どんなことやってくれるんだろうね。
ねえ、
サムサムキュンみたいなしてくれ
なんか、
あ、いいな
サムサムキュン
氷ぶっかけられる
確かに
いい、
ね、
そういうの好きよコラボメニューや開催店舗などの詳細は公式サイトをご確認ください、
うん、いいな、メイドさん、
ね、
凍ったおしぼりとか出てくるんじゃない
ですか。凍ったおしぼり、いいね
顔拭いてみたいな、カッチカチの
カッチカチのやつ
で、ね、ぜひ皆さん遊びに行ってください。
はい、
以上、南極よりも寒いインフォメーションでした。お尻が冷えた、血が冷えた
ではここで一曲おかけしましょう。オリジナルテレビアニメ空よりも遠い場所エンディングテーマ、玉木真理 CV 水瀬祈り、小淵田は白瀬 CV 花澤香菜、三宅ひなた CV 井口優香、白石ゆずき CV 早見沙織で、ここからここから。 の一歩は好奇心から始まった。
見たことのない風景、聞いたことのない音、嗅いだことのない香り、触れたことのない質感、味わったことのない食べ物があるはずです、
うん、
人間は好奇心を忘れてはいけません。
南極はロマン、
ロマン。そこでこのコーナーでは私たち2人が今まで体験したことなさそうだなというアイデアをリスナーさんから募集しつつ、毎回番組サイドに用意してもらって何かしら体験していきます。はい、今回体験するのはこちらです。究極の TKG 卵かけご飯、
やった。
ひまるちゃん、そのために朝食抜いてきましたから。
朝食をビスコだけに抑えてきました。カルシウムだけ取って、あともうさっきからずっとお腹が鳴ってる。もしかしたら本編に入っちゃってるかもしれないけど、
それはもうあのね、これさ、卵かけご飯
専用、
そうそうそう、あのその専用機械、
うんうん、
私ねテレビで紹介されてんの見たの、たまたま、
ね、
昨日
言ってましたね、
うん、すごいね、あの白身がふわふわになって、
うん、
でそれをご飯に乗っけて、後であの黄身を乗っけて食べるんだけど、
そう、なんかあのこの専用機械ね、もともとリスナーさんが教えてくださったんですけど、うん、今実際私たち目の前にあって、うん、こう白身と黄身をこう分離させて、
そう、
白身だけ泡立てるんです
よ。そう、白身だけ泡立てる、
ね、
でしかもさ、卵をあの殻のままセットして割ってくれんだよね。
そう、
すごくない？
ってやったらパカッじゃーって出てきて、ね、あ、作っていただけるということで、
白身を今、あ、
泡立ってる、
泡立たせていますが、
あ、すごい、
本当だ、時間によって、
うん、
時間によって
1分サラサラ、うん、2分でクリーミー、うん、3分で食べ応えってなんだろう、泡立ってきた、
本当だ、だいたい、どうする、どれがいい、2分、
2分がいいですね、クリーミーいいですね、
うんうんうん、
じゃあ
次回のやつ、
そうだ、次回何やるか先決めて、うん、食べまくりましょう。
はい、じゃあ行きますよ。ペンネーム空よりも遠いロードローラーさんからいただきました、
うん、
テレビアニメ第6話を見てしまったらこんなリクエストしちゃうじゃないですか。ズバリイノリンと花ちゃんのお二人でドリアンの食レポお願いいたします。ドリアンか、まあ体験したことないんだよな。
やってみるべきですかね。
うん、どう思う、ドリアン。
いや、2人は嫌ですよ。4人にしましょう。やっぱ私たちいつだって4人だから
4人で？
ほらだって4人で。
でもさ、もうさ、あのラジオ行くとドリアン食べさせられるからマジでもう断ろうみたいになるよ。
その前に TKG 出しましょう。だから、
あ、なるほどね、うん、TKG を出して、
TKG です。
それで
デザートのドリアンですっていうじゃあ次も行きますか、はい、きゅうりのきゅう太郎さんからいただきました。
ありがとうございます。
味わったことのない食べ物をご紹介させていただきたいと思います、
うん、
僕の出身地の名産品である イカナゴの釘に、
イカナゴ、
イカナゴの釘に、うん、をぜひご賞味いただきたいと思います、うん、イカナゴの稚魚を甘辛く煮たご飯のお供的なおかずなのですが、なかなかに硬いゆえ、うん、釘煮という名前を作られているということで、この食感あまり経験したことがないのではないでしょうか。
硬いんだ。
釘って相当です ね、イカナゴの釘煮、
美味しそうだけどね。
え、美味しそう。ちりめんじゃこみたいな。
わ、美味しそう。
美味しそう。でもこの甘辛系大好き。
これ今日あったらよかったな、イカナゴ。
本当。
もう卵かけご飯に合うじゃん。
ねえねえ、もう白米で一回だけ食べさせて。
お腹空いちゃったもん。
あ、できたんじゃない？
できたできた。
本当に泡だ。
すごい。うん。で、この泡を乗っけるんだよね、おご飯に。すごい。さあ、乗っけました。本当に泡立ってますよ。ちょっととろろご飯みたいになるね。
本当、うん、ちょっと
ちょっとちょっと、まだね、あの
部品落ちたけど、
スタッフがね、あのちょっと待って、部品乗っけた
メカメカご飯みたいな。
これ初挑戦だからね、ちょっと、
う
ん、
ちょっと取っとこう。メカメカしいご飯できた。あ、でも美味しそう。見てから、
美味しそうに取れ。あ、美味しそう。でもなんかいらない要素混ざってる。
これもいとこ。
ちょっとまずいのりちゃん。
え、いいんですか。うん、
食べて。あとね、卵かけご飯用の醤油。
卵にかけるお醤油。あとこれなんだっけ。
お塩もあるの。
マジックソルト。
マジックソルト。
スパイス＆ハーブ岩塩かけてみよう。え、お醤油だったらお醤油だけでいいか。うん、
まあ最初はお醤油なのかな。
醤油で食べてみます。どんなもんかけたらいいんだろう。うん、
あ、美味しそうだね。
こんなもんかな、うん、あ、今かなさんのもじさん作られ中。
ありがとうございます。
写真撮ろう、うん、うわ、いい匂い。
いい匂い。
いい匂い。でもかなさんの待とうかな。
え、でもいや、食べちゃって。多分ね、あのなんかね、今手こずってるから。あの、
え、ちょっと私じゃあこの白身の泡だけでまず食べてみ
よう。そうだね、泡の食感がどんな感じなのかみたいな。
泡だ。
白身
の味がするね。泡です。美味しい。もうごちゃごちゃして食べよう。
あー、最高じゃん。なんかやっぱさ、普通の卵かけご飯よりも
なんかこう混ざりが、
混ざりが全然違うね。
違いますね。あとやっぱこう白身が泡っぽいから、うん、ほんとさっきのとろろっぽく、うん、なんか馴染む、いろんなお米に。
すご
い。いただきます。
はい、どうどう。あ、いいね、いのりちゃん米の食べ方いいね。
うんま
っ。うん、いのりちゃんそれ一口の大きさじゃなかったけどね今。
うんうんうん、
す、いや、これはちょっと皆さん体験して。え、ねえねえねえ、次どうする。あ、もう一個ある。あ、はい、ペネームトニーさんから。そうそう、ドリアンと釘に今出てる。ペネームトニーさんからいただきました。ありがとうございます、うん、花澤さん、みなせさん、こんにちは。こんにちは。かなちゃんといのりには大ラタンシー現象をやってもらいたいです。大ラタンシーとは何もしなければただの液体なんですが、うん、物体に力が加わると固体に変化するといった現象のことで、用意するものは片栗粉、水、うん、ボールのみで簡単に体験できると思うので、うん、ぜひやってみてください。ではでは。
科学的なことですか。
うん、なんか実験みたいな。
へえ。
へえ。
あ、
あ
ー、
でも、あー、なるほど、
片栗粉であるね。
あー、お家でできるね。
落ちない
ポヨンポヨンってやつでしょ。
やつだ
あれね。なるほど。食、あ、触る感触をね。
うん、
うん、もう全然聞いてないのじゃ。もうご飯一杯軽々食べます、うん、朝ごはんだもんねそれね、
う
ん、
もう全然パクパク、うん、
そうか。え、どうする。
うーん、でも結構
釘に食べたいよね、
うんうん、
まあドリアンはさ、あのもうちょっと後に取っといてもいいかもしれないよね、
うん、王様だもん。
でもドリアン行きたかったって顔してるよ今。まあそこはね、あの半4人で、
4人でだよやっぱり、うん、あのシーン再現しますか。
ほら、いのりちゃん食べない気だし。ほら、私とゆうかちゃん、王様事務所が食べるみたいになるじゃん。それやめよう。ちゃんと
ゃんとじゃんけんとかしよう。
うん、みんなでやっぱ一斉に食べましょう。
あ、そうだね、うん、みんなで食べよう。
絆も深まると思う。
オッケー、じゃあとりあえずイカナゴの釘に食べてみたいです、
うん、食べてみたい。
うん、ということで、あ、そんなこんなしてたら私の卵かけご飯が用意していただけた、
うん、トナさんもできた、
ありがとうございます。写真撮ってください。すごい美味しそう、
うん、
やっぱなんか見たことない感じだよね。
うん、とにかく美味しい。
ありがとうございますとにかく美味しい、
うん、
じゃあやっぱ醤油かな、醤油で、
うん、お醤油美味しいです。途中でお塩かけてみたら、
あ、いいですね、
味変。
よいしょ。うわー、卵かけご飯なんて本当に久しぶり。そしてもういのりちゃんがガチ食いしてる。
完食。
うわ、
ね、もう一杯いけるよ。
全然混ざる。
うん、だって全く卵が余らないですもん。
ほんとだね。いただきます。
食べて食べて、かなさんも、うん、どう？
うん、うわ、なめらかだね。こんな風になっちゃうんだね。
すごいですよね。
うん、
おいしい、
おいしい。これさ、自分じゃこうはならないもんね。
ならないです。
どんだけかき混ぜてもさ、
うん、もちろん卵かけご飯はこうどう転んでも美味しいけど、うん、これはもう本当にデリシャス。
本当だね、
一品だわ。
美味しかった、最高。皆さんもぜひ試してみてくださいませ。
ごちそうさんでした。
ごちそうさんです。
曲がった、
はい、次回は
イカナゴの釘に。
いや、もうご飯食べたいです。
よし、また空腹でこよっと、は
い、ということでこんな感じでリスナーの皆さんからも私たちが体験してなさそうなこと、こんなことやってみたらどうですというアイディアお待ちしております、
うん、
以上、いつだって僕らの一歩は好奇心から始まったのコーナーでした。
ラジオ空よりも遠い場所、南極よりも寒い番組。
お送りしてきましたラジオ空よりも遠い場所、南極よりも寒い番組、そろそろ終わって温まる時間となりました。
はい、番組ではリスナーの皆さんからアニメの感想、作品に関する質問、各コーナー宛てのメッセージをお待ちしております、
うん、
メールアドレスはすべて小文字でよりもい @onsen.ag、 よりもい @onsen.ag です。
またこの番組は毎週木曜日配信となります。ということで第9回目の放送いかがでしたでしょうか。
はい、美味しかった。
感動的でしたね。こんなものが世の中にあるとは知らなんだでしたわ。
これはもういのりちゃんもらって帰っちゃう。
え、嘘、本当に？
きっとみんな許してくれる。
そっか、でも卵といえば決まりだしね。卵好きキャラだから、私じゃあこれで卵パラダイス開催しようかな。バケツプリンも作ってお母ちゃんに怒られる。
これどうすんの、
うわー、いのりって怒られる。いやー、ちょっとこれはぜひ家族にも食べてもらいたいので、じゃあ私本日からこの DKG 機械みなせ家に持ち帰ります。何の報告、
何の許可も下りてないけど、
めでていきたいと思います。ということで今回はこの辺でお別れです。ここまでのお相手はオリジナルテレビアニメ空よりも遠い場所、玉木まり役の水瀬いのりと、
小淵沢しらせ役の花澤香菜でした。
バイバイ。
この番組はよりもいパートナーズの提供でお送りしました。